Good morning, brothers and sisters in Christ.
おはようございます。
It's really wonderful to worship God together.
皆さんと一緒にこのように礼拝できますことを本当に感謝しております。
As I was sitting and listening to the singing,
ここで座って皆さんの賛美を聞いてますといったときに、
there are two particular things I want to thank the Lord for.
私は二つのことを感謝したいと思いました。
One is that, we still can worship God.Now, before the typhoon comes.
台風が来る前に礼拝できるという幸いです。
I was at immigration, at the airport.
私はその空港にいた時にですね、
And one officer told me,
一人のその係官が、
And she spoke in English.
英語で話してくれました。
She said, Big typhoon is coming.
大きな台風が来てますよ。
That was a good welcome to Nagoya.
それはもう名古屋からの大きなウェルカムでありました。
I was just a bit worried whether we could worship God.
神様を一緒に礼拝できるのかなと思いました。
And yet this morning when I woke up, the first thing I saw was the sun. I don't know whether you saw, there was bright sunshine at 6:30 in the morning.
今朝6時半に起きた時にですね、本当に素晴らしい太陽の光を見ることができました。
And I thank the Lord.
神様に感謝をいたしました。
Yeah, the second thing I thank the Lord is that I had no voice on Wednesday.
二つ目に感謝したいことは、実は水曜日に声が出なくなったんですね。
I was speaking like this.
もう今話したように本当に声が出なくなってしまった。
No, I was speaking like this on Wednesday. No sound.
水曜日にはもう本当に声が出なくなってしまったんです。
I had a throat infection.
このちょっと風邪をひいてしまったようでした。
And I thank the Lord that today I could share with you from the Word.
今日はこのように皆さんの前で声が出るようになったことを感謝しております。
Everything comes from God and grace is from God.
すべてのことは神様からの恵みであります。
So today I want to focus on this chapter of Romans 16.
今朝はこのローマ人の手紙の16章から学びたいと思います。
Now, you may find it very strange why I was asked to kind of Pastor Hiro share with you from Romans 16:1 to 12.
皆さんの中にはですね、古田先生にこの聖書の箇所を読んでもらって何か不思議に思った方があるかもしれません。
Basically, they are just a bunch of names.
ここではですね、とにかく名前がたくさん出てくるわけですね。
You may be wondering what I will be speaking on, just names.
この章から何を一体先生は話すのかなと思っていらっしゃる方があるかもしれません。
If you read it very carefully in Romans 16, there are 26 names.
この16章には26の違った名前が出てきます。
And you say, well, what's so important about those names?
この名前の一体何が大切なのかと思う方があるかもしれません。
The book of Romans is about Christian doctrine. We know that, you know, salvation by faith and faith alone. We know it is very important. Romans is about Christian doctrine.
ローマ人の手紙というのはキリスト教の教理の一番大切な部分が語られていることで有名であります。
And yet, what are those names for? What does that mean?
それなのになんでこんな名前のいっぱい出てくるところから先生は話すのかなと思っていらっしゃる方があるかもしれません。
We know that Paul was writing a letter to the church in Rome.
パウロはこのローマの人々に対しローマの教会に宛てて手紙を書いたわけです。
By the way, I'm just synchronizing with my brother here. We are still on page one.
ここは今1ページ目ですからよろしくお願いします。
I'll be speaking to him. We're still on page one.
パワーポイントの方に話しております。
I want to give an analogy what I mean by this, in terms of the names. Why?
どうしてこの名前がいっぱい出るところから話すのかをお話しします。
And you may understand why I use this chapter.
どうしてこの章から話すのかをお話しします。
Many of you have the experience of traveling.
旅行したことがある方多いと思いますけれども、
And you travel by plane.
飛行機で旅行したことがあると思います。
And when you land at a city, you go to the immigration, the airport immigration.
空港に着くとこのパスポートチェックに行くわけですね。
Like what happened yesterday at Nagoya Airport.
昨日、セントレアで私もその経験をしました。
And when you arrive, usually there are a big sign. There is a big sign.
そこに行くと大きなサインがあります。
Foreigners.This side, local people. This side.
日本人はこちら、外国人はこちら。
And of course, foreigners. I'm foreigner. We go this side.
で、私は外国人ですので、外国人の方に行くわけですね。
But I was very pleased and impressed.
でも、とても印象を受けたことがあります。
Actually, it was very quick. 15 minutes. I'm out. I'm chopped the stem and I'm out. 15 minutes.
もう15分過ぎたらもうすぐにそこを通り過ぎて出ることができました。
I can see the Japanese efficiency.
日本人は本当によく効率よく仕事をするなと思いました。
But that's not always the case in the world. No.
でも世界に行くとですね、いつもそういうこと、そういうことが起こるとは限らないんですね。
One time I was in London, I waited 1 hour and a half for the immigration for the foreigners line. And now just waiting to get through the immigration.
ロンドンに行った時には、その空港で1時間半待たされたことがありました。
And I see the local people, their passport, they scan it, they went through very, very quickly. And I was just still waiting there.
で、イギリス人の人はですね、もうパスポートをスキャンしてどんどん早く行くんですけど、我々外国人はもう延々と待たされたんですね。
And there are times when I wish, I were the local people.
その時に私は、もし自分がイギリス人だったらなと思いました。
But there were one or two times I had this experience.
もうこういう経験が 1,2 回あります。
The officer saw me.
で、その係官の人が私を見て、
And they say, no, no, you come to this line, the local line, local line.
で、あなたはその地元の人が行くところに並びなさいと言われたことがあります。
I said, I'm not local, I'm a foreign passport.
私は外国人です、もういいんですかって言います。
They say, no, it's okay, go local line.
大丈夫、大丈夫、地元の人が行くところに行きなさいって言います。
And within 5 minutes, I'm out.
そして5分経ったらもうすぐ出ることができました。
Can you imagine how happy I was?
私がどんなに嬉しかったか皆さん想像できるでしょうか。
You cannot demand it, but it's by grace, isn't it? It's grace given to you.
それは本当に恵みが与えられたことになります。
And that's what I meant by everyone needs a sense of belonging. You want to belong together, not separate. Belong.
私たちはどこかにこの属する、そういう属するところが必要です。
And yet the world is trying to build the belonging, but the world cannot do it.
しかし世はそれを私たちにくれることはできないんです。
We are now on page two, slide two.
私たちは2ページ目に行きます。
And now we come to Romans 16 is to see how God brought all the people together, not separate, together.
16章を見ると神様すべての人をこの共に集めてくださっているということがわかります。
In Jesus Christ.
イエス様にあってです。
So I want to look at three areas today in chapter 16.
この16章から3つのことをお話したいと思います。
And one is the area of unity in diversity.
一つのことは多様性の中における一致ということです。
And second one is taking risks for God.
二つ目のことは神にあってあえて危険を引き受けるということです。
And third is God's people.On the move.
3つ目のことは神の民は常に移動していくということです。
Can I just check? Are we on the right page?
そのページにちゃんと映ってますか
？Number two? Okay.
はい。
Now, let's stay on the, page two.
2ページ目にいててくださいね。
Now, the book of Romans, as I say,It's a book about Christian doctrine.
先ほど申し上げましたように、ローマ人の手紙というのはキリスト教教理のによってよく知られている本であります。
The book of Romans have inspired so many Christians in the past many many centuries.
ローマ人の手紙というのは多くの人がそのこの書物から影響を受けた大切なところであります。
But it would be wrong to think the book of Romans is just about Christian doctrine.
でもローマ人の手紙はただキリスト教の教理のためだけの書物だと思ったら大きな間違いであります。
It is also a book about God's community, Christian community.
それはまた神の共同体のについての書物でもあります。
And this community that belongs to Jesus Christ.
それはイエス・キリストに属する共同体の物語であります。
Now we come to page three.
3ページに行きます。
Now if you read page three, it's very interesting, is how Paul wrote a letter to Rome. This is a letter to Rome, the church in Rome.
これはローマにある教会にパウロが書いた手紙であります。
Now,Interestingly, if you read here in chapter 1, it says to all those in Rome who are loved by God, called to be His holy people.
このローマ人の手紙の1章の、
which verse? Verse 7.
7節を見ると、ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへと記されています。
So interesting, Paul was not writing to just one church, one institution, not one church.
パウロはただ一つの地域教会に当てて書いているわけではないのです。
Paul is writing to everyone who believes in Jesus throughout the Rome.
パウロはローマにあるすべての教会に当ててこの手紙を書いているのです。
Now you know in those days in Rome when brothers and sisters meet, some of them meet in buildings like synagogue.
その当時の人たちは、この人たちはこのきちんとした 街道で礼拝をしていましたけども、
And some meet in house, home, house church.
ある人たちは家の教会として集まっていました。
House church is not a 20th century product. House church, even in the early days, there's house church.
家の教会というのは今の時代だけでなくて、もう2000年前にもそう家の教会というのがあったわけですね。
Some maybe just 5-10 people.
ある教会も5人か10人ぐらいの小さな教会があります。
Like、this, hundreds of people.
ある教会はもう何百人と集まるような教会がありました。
So when Paul wrote, he says to everyone, with a small group, big group, in buildings, not in buildings, this is for you.
パウロはこの小さな教会であろうと大きな教会であろうと全ての生徒たちに向けてこの手紙を書いたわけです。
And this is wonderful to remember that.
そのことを覚えるのは大変大切なことです。
And this morning I was praying.
この朝そのことを私は祈っています。
This morning, as we are worshiping here,
ここで私たちが神様を礼拝するときに、
There are many, many churches throughout Japan worshiping today.
今日本当に日本中の教会が私たちと同じように礼拝を捧げています。
And some in the north in Hokkaido.
ある人たちは北海道で礼拝を捧げています。
I know some churches in Japan are very small.
私はいくつかの教会はとても小さいことを知っています。
Some only have five people. Five.
ある教会はもう5人しか礼拝者がいない教会もあります。
Some have four people.
ある教会は4人しかいない。
Like this one, 100 people.
このようにもう何百人もいる教会もあります。
I know a church in Tokyo, 200, 300 people.
東京には200人、300人集まる教会があります。
But I'm reminded again, the size is not important. Size is not important.
でも私は思うのはそのサイズが大切なのではないということです。
Whether big or small, they all are loved by God, as we read here.And those who are God's holy people, we're all loved by God.
教会が大きいか小さいかということは関係なくて、すべての人が神に愛されているということです。
Now we turn to page 4.
4ページ目に行きます。
Now this is interesting how Paul at the end of the letter, now we started with beginning of the letter, now the end of the letter.
このローマ人の手紙の最後の章に行きますけども、
Paul interestingly greeted26 people, 26 by name, name by name.
パウロは26名の人たちに挨拶を残しています。
He said, you know, I want to greet you in the name of the Lord.
主の皆によって挨拶をしますと言っています。
So it's interesting to study the names.
ですから名前について学ぶのはとても興味深いことです。
So who are these people in the church? Who are these people?
一体この人たちは一体誰なのか?
Well, first of all, we know that among the 26 names,
この26名の中に、
Half of those are Jews, Jewish names, and half are Greek or Gentile names.
この半分の人たちはユダヤ人の名前であって、他の半分の人たちはこのギリシャ人の名前であります。
Now this is really important.
このことはとても大切なことです。
Jews and Gentiles, they were enemies before. Enemies.
ユダヤ人とギリシャ人はかつては敵対する者たちでありました。
And then Paul write to them.
パウロは彼らに対して書いているのです。
Previously you were enemies. Now long, no longer enemies because you are in God.
かつては敵であったのに、今はこの仲間であるということをパウロは言っているわけです。
And I read that I felt, thank you, Lord, that you can bring enemies together, even to be together in Christ.
このことを読んだときに神様に感謝しました。神様、かつては敵であったものを今一つにしてくださって感謝します。
The church breaks down all the barriers.
教会はそのような民族と民族の間の壁を取り払ってくれるところであります。
Now, then, interestingly, Paul greeted a few other names as well.
パウロはいくつかの他の名前についても言及しています。
And verse 8 and 9, Ampliatus, Herbanus, and Hermes.
8節と9節ですけども、アンプリアト、あるいはスキタス、そのような人たちの名前が、
Hermes.
ハーメス。Which was Hermes?
Urbanus and Hermes. Verse 8 and 9. Just read verse 8 and 9.
Verse 8 and 9. アンプリアとウルバノ・スタキスという人たちがあります。
Now, you may not immediately pick up the meaning of this.
この名前を読んだときに皆さんすぐに名前の意味がわからないと思います。
Names are very important in those days.
名前というのはその当時とても大切なものでありました。
I don't think it may be the same in our culture, but names in those days very much like Indian names today. Indian names.
今この当時の名前は今のインド人の名前に近いものがあります。
When you read an Indian name,
インド人の人の名前を読むときに、
you know what social status they belong to.
彼らはどのような社会的な階層に属するのかがわかります。
Indian names they have what they call caste system.
インドにはカーストシステム、カースト制というものが残っています。
So surnames only in a lower class, not a higher class.
ある名前はですね、この下層階級の属する人しか使えな、使わない名前があります。
So here is very important. Ampliantus, Urbanus are names of only slaves, slaves only, not rich people, slaves.
このアンプリアトというのともう一つの名前は奴隷しか使わない、奴隷にしか与えられない名前でありました。
So just bear in mind, Paul was writing to the slaves, Urbanus and Ampliatus. Slaves, no rights, no privilege, no identity.
パウロはこの何のこのアイデンティティもないような奴隷に対しても感謝の手紙を書いているのです。
We know in Rome in those days there were 2 million slaves.
ローマにはその当時200万人の奴隷がいたと言われています。
Interestingly.Paul addressed Ampliatus as my dear friend. Ampliatus in verse 8. My dear friend.
8節で、パウロはですね、このアンプリアトに対して主にあって私の愛すると呼んでいます。
And verse 9, Urbanus, my co-worker or our co-worker.
このウルパノに対しては9節で私たちの同労者だと言っています。
You know that slaves in those days have no privilege. They only belong to the master. They have no rights.
その当時奴隷というのはただ主人に仕えるだけで個人的な自由は全くない人たちでありました。
Just imagine this letter is so powerful that Paul was writing to the slaves as brothers and sisters. Slaves as brothers and sisters.
パウロは奴隷たちに対して私の兄弟、私の姉妹として手紙を書いているのです。
But yet Paul was not only writing to the slaves, Paul was writing to somebody else as well.
でパウロはその奴隷たちにだけではなくて他の人たちにも手紙を書いているのです。
You read in verse 10 and verse 11 he mentioned two other names.
10節と11節をご覧ください。
There's the name of Aristobulus in verse 10.
10節にはアリストボロという人がいます。
And also Narcissus in verse 11.
11節にはナルキソという名前が出てきます。
Now these two names are very interesting.
この2つの名前はとても興味深い名前です。
Because we know these two names in history books, not in the Bible, in other history books.
この名前はですね、この他の歴史書、歴史の書物に出てくる名前です。
These two people are very, very wealthy citizens in Rome. Very, very rich people.
この人たちはローマの社会において大変裕福な人たちでありました。
And we know from history books that these two people are so wealthy, they donate their own land to the emperor.As their birthday gift.
彼らはあまりにもお金持ちでしたので、自分たちの土地をこの皇帝に捧げることができるほどの裕福な人たちでありました。
So Paul is writing to them as well as brothers in the Lord.
で、パウロは彼らの人たちに対しても主にある兄弟姉妹として手紙を書いているわけです。
Now think about this picture again about the church.
この教会をもう一度想像してみてほしいと思うんですね。
What is the church like?What does the church look like?
教会とはどんな共同体なんでしょうか。
Paul was writing to the Gentiles and the Jews. They were enemies, now no longer enemies.
パウロはこのユダヤ人とそして異邦人がもはや一つであるというそういう教会に対して手紙を書いています。
Paul was writing to the marginalized, the slaves, no identity, no rights.
パウロはその社会の中で見放されているような人たち、そういう人たちに対して手紙を書いています。
And Paul was writing to the very powerful,
そうかと思えば社会の中でも大変裕福な社会的に地位のある人たちに対しても手紙を書いているわけです。
But interestingly, Paul was writing also to public civil servants in verse 23.
そしてパウロはですね、この、公務員のようなそういう立場の人たちに対しても手紙を書いています。
In verse 23, he says, Erastus, who is a city director of public works.
Which verse?
Verse 23. Erastus, who is a city director of public works.
この23節にエラストという人が出てきますけれども、市の収入役であると書いてあります。
I wonder whether there's any public servants here in the church.
皆さんの中で公務員の方あるでしょうか。
Any? I don't know.
公務員の方おられますか。
It's okay. You don't need to raise your hands.
はい、あそこには一人おられます。
You know that Paul is writing to all kinds of people.
パウロはもうあらゆるタイプの人たちに手紙を書いているわけです。
And yet, interestingly, Paul also wrote the names of the women as well.
パウロはまた女性の名前もここで記しているんですね。
For example, in verse 12, Tryphena, Tryphosa, and Persia, all kinds of women.
例えば12節に出てくる名前はみんな女性の名前です。
But interestingly, three times Paul mentioned about these women working very hard for the Lord.
パウロはですね、3回もですね、この女性たちが非常に労苦したと記しています。
Verse 12, it says, Tryphena, Tryphosa, these women who work very hard in the Lord.
12節に主にあって労している、主にあって非常に労苦した愛すると書かれています。
And also verse 13, Persia, another woman who worked very hard for the Lord in verse 13.
そして13節には他の女性もこの主にあって労苦した人だと言っています。
I was very impressed. Paul commented at least three times about the sisters, about the women who worked very hard for the Lord.
このパウロがその女性たちに対してこの労苦した女性たちだと褒めたたえていることを心に留めたいと思います。
I'm very sorry Paul did not say the men work very hard for the Lord only about the women.
パウロは男性に対してよく働いたとは書いてないんですね。
Only the women.
女性たちにだけ褒めた言葉を書いています。
But that's not the point.
でもそれが大事なことではないのです。
Now step back again and look at the church of Christ.
キリストの教会というのをもう一度考えてみたいと思います。
Paul was writing about the church.
パウロはこの教会について書いているのです。
The Jews and the Gentiles.
ユダヤ人と異邦人が一緒に存在する教会です。
Those who are poor, slaves, no identity, those who are powerful, influential, and with a lot of wealth.
社会的に見放された人も、社会の中で高い地位にある人も、同じ教会に集っているのです。
And then also men and women.
そして男性も女性もいるのです。
And also, I believe in the writing, there's implication that some are single women, some are married women.
そして女性の中にもある人は独身者であり、ある人は既婚者であります。
And probably also the young and the old as well.
で、多分この若い人も年配の人もいたと思います。
And I'm so grateful today as I sat here and saw you.
今日皆さんのこのお顔をここから拝見しているときに、
There are those.Who worship God with hand signs and those without hand signs.
そしてこの手話が必要な人もいれば、そうでない人もいます。
And that's wonderful.
それは素晴らしいことであると思います。
This is the church of God.
これが神の教会なのです。
We are now in page 5. Page 5.
5ページ目に行きます。
You say, well, Paul, you're just writing a random bunch of names. So what is the connection? All the names, how are they connected together?
このただパウロはですね、ずっと名前を羅列しているわけですけれども、何がどういうふうにつながっているんでしょうか。
There are two key phrases in Romans 16 that connects all the 26 names together. There's a connection.
この26の名前をこのつなげるキーワードがあります。
They're not just random names anywhere, but they're connected together.
それはただこのデタラメに並べられている名前ではなくて、それをつなぐものがあるんですね。
One is the phrase in the Lord in verse 2, 8, 11, and 12.
そしてこの2節や他の8節もできますように、
in the Lord.
キリストにあってという言葉です。
And the other one is in Christ, that is in verse 9, 10, and 13.
すみません、一つは主にあって、もう一つはキリストにあってという言葉です。
All these people, they are all in Christ, unity in Christ.
これはすべての人が主にあって、キリストにあって一つとされているということです。
And that's why I particularly like what is written in Ephesians chapter 2 by Paul.
エペソビの手紙の2章に記されている言葉が大切です。2章の14節です。
That Christ has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility in Ephesians chapter 2 verse 14. He has destroyed the barrier.
エペソビの手紙の2章の14節に、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊しとあります。
I was really helped to understand that Jesus Christ has destroyed that barrier.
イエス・キリストがその民族間の隔ての壁を打ち壊したんだというところに注目したいと思います。
I was very encouraged by those with hand signs. You are doing it with such enthusiasm that really encouraged me.
この手話をしている人たちがこの喜んで手話をしている様子に本当に励まされております。
You worship God with us together and we worship God together with you that we can worship God together. There's no barrier.
皆さんは私たちと一緒に礼拝をして、そこに隔ての壁は何もないのです。
And Christ has destroyed that barrier.
イエス・キリストがその隔ての壁を打ち壊したからです。
And that could be a wonderful testimony.
これが本当に素晴らしい証であると思います。
And, of course, we work with OMF.
そして私たちもまた OMF という団体で働いております。
We have different colleagues, working in different places.
私たちはもう世界中からの同僚と働いております。
We used to have three sisters, single ladies, working in China.
3人のこの女性が中国で働いていました。
One is a Japanese sister.
1人は日本人であります。
One American.
1人はアメリカ人であります。
And one Taiwan.
1人は台湾の方でありました。
And people could not believe that a Taiwanese, a Japanese, and American could work together.
中国人の人たちがですね、日本人とアメリカ人と台湾人が一緒に働けるということを信じることはできませんでした。
Two of them are nurses, one is a doctor.
2人は看護師で、1人は医師でありました。
And they work in a remote area in China.
中国の本当に田舎のところで3人は共に働きました。
And their unity, their love for each other so impressed the local people.
彼らが愛し合って働いているのを見て、それを見た中国人が本当に感動しました。
And the hospital director really liked them.
この病院の院長はですね、彼らの存在を本当に喜んでくれました。
And the director, hospital director, asked them something. Okay, you're so good. Tell me, is anything that I can do for you? Anything I can do for you?
院長はあまりにも感動したのですね。私たちが何か君たちのことを手伝えることはないかというほどでありました。
They make one request.
一つの条件を出しました。
They say at the back of the hospital is very bare, nothing there. Can we plant some trees there?
この病院の後ろに空き地がありましたから、そこに木を植えてくれないかと3人の女性はお願いしました。
They say also, well, sure, you can plant some trees.
で、大丈夫、木を植えてもいいよと言われました。
But they say, well, what else do you want?
で、じゃあ他には何かしてほしいことないのかねと言いました。
Can you allow us to name the trees? Name the trees.
そして、じゃあその木に名前をつけてもいいですかと聞きました。
Say yes, you can name the trees.
いやもちろん名前つけていいよと言われました。
You know why they asked that? Because they planted nine trees with the nine fruits of the spirit.
彼らは九本の木を植えました。そしてそこに御霊の七つの実をそこに植えました。
And you know that love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, and so on. In the nine trees, the nine names of the trees, the fruit of the spirit, at the back of the hospital.
それはガラテヤ人の手紙の5章の22節23節に出てくる御霊の実のことですね。それを病院の後ろに名前をつけて置いたわけです。
I thought it was a
それは本当に素晴らしい証だと思っています。
In a place where you cannot openly give out the Bible.
この聖書を渡したり伝道できない、そういう場においてそのような証がなされました。
But your life shine because there's unity in Christ.
でもその3人が共に愛し合って働くことが良い証になったわけです。
I mentioned that in that story there's one Japanese sister.
その日本人の女性のことですけども。
A few years later.
何年か後に。
There was an official meeting.
大変大切な会合がありました。
Because it was the 20th anniversary of our work there in China.
その中国での働きの20周年をお祝いするそういう時でありました。
There was at least 50 officials.Authorities came and attended that meeting. 50.
50人のその中国政府からの代表がそこに集まりました。
And many people gave speeches.
そして多くの人がこの挨拶をされました。
At the very end of the meeting.
そしてその会合の一番最後のところで、
one government official stood up and gave a speech.
中国政府の代表の方がスピーチをされました。
And this is what he said.
これが彼の言ったことでした。
He looked eye to eye to this Japanese sister. Look at her.
彼はですね、その日本人の女性を目と目を合わせて話しました。
She said, "When you first came 20 years ago."
あなたが20年前にここに来た時に。
She said, "He said you were young, you were beautiful, you are energetic. You were energetic.
あなたは
young, beautiful, energetic.
若くてそしてエネルギーがあってそして美しかったと言いました。
But he said, "Now."You are still energetic and beautiful, but no longer young. 20 years you are here.
あなた20年後の今、まだエネルギーがあって、そして、エネルギーありますけれども、もう若くないねと言われました。
But this is what he said.
でも彼はそして次のように言いました。
He said something that I really never forget.
私は決して忘れないことを彼は言いました。
He said, if we as Chinese love the Chinese like how you love the Chinese, China will be very different.
もし我々中国人が、あなたが、もし我々中国人があなたが我々を愛するように愛し合うことができれば、この中国という国は変わるだろうと言いました。
Christ has broken down all the barriers.
キリストはすべての、隔ての壁を取り崩してくださる、打ち壊してくださる、そういう方です。
It is not just the words, but your life to shine for Christ.
それはただ言葉だけではなくて、私たちの人生そのものが主の前に輝き出ているのです。
Now we move on to the second point, slide 6, number 6.
6枚目のスライドに行ってください。
Taking risks for GodTaking risk for God.
神のために危険をあえて引き受けるということです。
Now, you may say, well, taking risk is a very interesting word. I was just talking to Brother Show that it's a difficult word to translate in Japanese.
菅谷先生がこの危険を引き受けるというのはとても日本語に表現しにくい部分だと言われました。
Because the word taking risk can mean different things to different people.
この危険を犯すということは、いろんな人にとって異なった意味を持つからです。
In Singapore or in the West, taking risk can mean entertainment. Risk taking can mean entertainment.
シンガポールとか西洋においては、この危険を犯すっていうのは何かこう人を喜ばせるようなそういうことをするということです。
You know there's a new hobby called bungee jump. Bungee jump.
皆さんバンジージャンプをご存知ですか？
You know that from the bridge, you jump down, you tie to a rubber band into the river.
この体にですね、この強いゴムのようなものを巻きつけて、そして高いところからこの飛び降りるものです。
You know that in the Malaysia, there's a twin tower, 110 floors high.
マレーシアにはツインタワーという非常に高いビルがありますけれども。
I think you pay $100, they tie you to a rubber band, you jump from the 100th floor, you down on the way down.
$100 ドルぐらい出すとですね、その屋上からバンジージャンプできる、そういう遊びがあるそうです。
Well, that's taking risk. That's for fun. That's for entertainment.
それもまたこの危険を犯すということの一つであります。
But the Bible, when they talk about risk taking, is not about fun or entertainment.
しかし聖書が危険を犯すというときには、そういう何かこの楽しみのためにするということではありません。
We are on page 7, number 7.
スライドの7枚目に行ってください。
Because it says in verse 4, they risk their lives for me.All the churches are grateful to them.
4節にこの人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのですと記されています。
What Paul is saying that they take risks for the sake of the gospel for the church.
彼らはこの福音のために命の危険を冒した人たちなんだとパウロは言っているわけです。
I don't know about the Japanese translation, but the word taking risk originally meansrisk our neck, our trachea, our neck.
この危険を犯すというその言葉の言語の意味は、この首を晒すというそういう意味があります。
Meaning to give up our rights, to give up what we treasure.
私たちが大切にしているものを差し出すというそういう意味があります。
Let's turn to page 8, number 8.
スライドの8枚目に行ってください。
Because in the Bible, there are three references in taking risks in the New Testament.
この3つのところでこの危険を犯すということについて、聖書は語っています。
Of course, the first reference is in Romans 16, what's recorded here, taking risks.
最初のところはですね、ローマ人の手紙の1章のところです。
There's a second reference in Acts 15 about taking risks as well.
この使徒に働きの15章のところにもそれが出てきます。
In verse 24, it says, Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ in Acts 15, verse 24.
使徒の働きの15章の24節から26節、26節ですね、イエス・キリストの皆のためにバルナバとパウロは命を投げ出した人だと書かれています。
And then there's a third reference in Philippians chapter 2, the last verse.
3つ目のところはピリピ人への手紙の2章のところですね。
And says Epaphroditus, risking his life, died for the work of Christ. Almost died for the work of Christ. Epaphroditus.
この
30. Last verse.
ピリピ人への手紙の2章の30節のところに、なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからですと記されています。
So all the three references about taking risks for God.
この3つの箇所はどれもですね、キリストのためにあえて危険を冒したということが書かれています。
But the original word risk taking in English originally meaning giving up our rights, giving up our rights.
この英語の方の聖書ではですね、この意味は私たちの権利を放棄する、そういう意味です。
To surrender means to surrender our rights.
私たちの権利をあえて放棄する、そういう意味があります。
Very much like nowadays going through the airport immigration security check.
この空港に行って、このパスポートチェックがあるように。
And, you know, you have to give up everything. You know, your shoes, your whatever, you know.
でその時にこの私たちが持っているもうスマホとかそういうものを全部こう差し出せなければならないですよね。
Yesterday, we went through the Singapore airport immigration.
昨日シンガポールの空港のパスポートチェックを通りました。
I think the machine was highly ultra sensitive.
その機械がですね、とても敏感に反応するそういう機械でありました。
Everything, even glasses, I have to kind of put it down there.
メガネも置かなければならない、そんな
機械。To surrender, surrender meaning give up.
ですから、すべて差し出さなければならない、そういう状況でした。
I don't know what does it mean to you by giving up our rights.
皆さんにとって自分の権利を放棄するとはどういうことでしょうか。
OMF started with 153 years ago.
OMF は153年前に始められました。
In those days, coming to China was not easy. It takes 7 months by journey. 7 months.
その当時、まあ、ヨーロッパから中国に行くまでには7ヶ月かかりました。
To just come to China. 7 months on a boat, not easy.
中国に行くまでに船で7ヶ月かかったわけです。
I know that today many churches have short-term mission.
最近では短期宣教旅行がよく用いられます。
So probably in those days, better be more than 7 months short-term mission, because just on a boat is just 7 months.
でもその時はショート短期宣教でも7ヶ月かかったわけです。
Now, we know that in the year 1876, God sent seven Cambridge graduates to China. Seven from Cambridge University or Cambridge.
7人のケンブリッジ大学の卒業生を中国に送りました。
And now known as the Cambridge Seven.
Cambridge Seven というストーリーとして有名な話です。
Very bright, brilliant graduates.
彼らはイギリスのもうエリート中のエリートの人たちでありました。
They have to surrender their rights.
彼らの権利を一切放棄して中国に行ったわけです。
They come to China,
中国にやってきました。
And they went inland.
そして中国の奥地に出かけていきました。
And God assigned them to work among the opium addicts.
で彼らにこの麻薬中毒者の間で働くようにと導かれました。
You know that in those days, Britain sold a lot of opium to Chinese people and we suffer.
その当時イギリスは中国の人たちに多くの麻薬を売りつけて中国人は本当に苦難に遭いました。
And one of the gospel ministry is to help these opium addicts to trust in Christ and come out of opium addiction.
その宣教師たちの働きの一つはその麻薬中毒患者の間に住んで、そして彼らが立ち直るようにという働きでありました。
And these missionaries, Cambridge Seven, work among the opium addicts.
このケンブリッジ大学の7人の卒業生は麻薬中毒者の間に住んだのです。
And one of them was by the name of Dixon Edward Host.
この一人の名人はこの D.E. ホーストという方でありました。
He came from a very, very wealthy family. Very wealthy, very rich.
彼は大変お金持ちの家からの出の人でありました。
Very rich.
大変お金持ちの人でありました。
So he came.
そして彼はやってきて。
He worked among the opium addicts.
そして麻薬中毒患者と一緒に住みながら。
He wrote to his mother.
彼のお母さんに手紙を書きました。
He said, Mother, I'm now with this ministry, this work among for God.
お母さん、今私はこの麻薬中毒患者の人たちのために働きをしています。
I do not have my own room. No room. No one room. I live with everybody else. 100 people. Everybody live together in one room.
自分の部屋はなくて、この100人以上の 麻薬中毒患者の人たちと一緒に住んでいるんだと手紙に書きました。
Can you imagine from a very wealthy background to suddenly to a place where you live together with 100 people?
この大変お金持ちの裕福な家から100人以上の麻薬中毒患者と一緒に住むということを考えられますでしょうか。
And he says summer is very hot.
で夏はとても暑いです。
Of course, no air con.
エアコンなどありません。
And so sometimes he would go up to the upper floor.He will go out and get some fresh air.
時々ですね、ビルの屋上に行って新鮮な空気を彼は吸いました。
But when he stood and looked out to the road,
そして立ち上がってその外を見た時に、
a lot of the Chinese people looked at him.
多くの中国人が彼を見ました。
With curiosity.
好奇心の目で彼を見ました。
Because they've never seen a foreign devil before.
彼らはそのまあ外国人を見たことがなかったからです。この高い鼻で青い目をした外国人を見たことがなかったからです。そしてみんなですね、下からこう彼を見上げて、まるでこうオペラか映画でも見るかのように彼を見つめました。で彼はとても不快な思いをしました。その手紙の中で彼は次のように書きました。
He said, before I came to China in England, before that,
私はこの中国に来る前に、
I thought I have laid everything before the cross. I've given up everything before the cross.
私は主のためにもうすべてを捧げたと思ってきました。
But I said today God asked me to do one more thing. There's one more thing I have not given up.
神様は一つのことをあなたはまだ捧げていないと言われました。
My personal space.
それは
to give it to God.
個人的なプライベートな空間でした。
I have no person, but for the sake of the gospel, I'm willing.
神様はそれをも捧げようと言われましたので、私は喜んでそれを捧げますと言いました。
That was not easy.
それは簡単なことではありません。
He was in China 42 years.
彼は中国で42年間過ごしました。
Not easy.
簡単なことではありません。
And yet, when we talk about taking risks, it's about that. Taking risks is for the sake of the gospel.Giving up our rights.
危険を犯すということは私たちの権利を放棄するということです。
Slide
9. 9枚目のスライドに行ってください。
Now, taking risks is for a purpose. It's not just for taking risks sake, but there's a purpose for it.
危険を犯すというのはただむやみに危険を犯すのではなくて、ちゃんとした目的があります。
Now, remember this couple who take risks is Aquila and Priscilla.
このその人たちの中にアクラとプリスキラという人たちがいます。
They're not pastors. Actually, they're business people. Business people.
彼らはビジネスマンでした。
We think, oh, okay, we understand. Church pastors, they take risks for God. We understand.
この牧師がですね、このあえて危険を犯すのはよくわかります。
No, this is not about pastors. This is about business people.
これは牧師の話ではなくて、この商売をするような人の話です。
Who knows how to make good money?
このお金をこの得るために働いている人たちです。
And Paul is saying, this couple know how to take risks for God.
この夫婦は神のために危険を犯すことを知っている人たちでした。
And then he spoke, they say, they spoke to a man called Apollos.
アポロという男に話しかけたと記されています。
Now, in verse, Acts 18, verse 1, it says here, this Apollos came from a place called Alexandria. Alexandria, in verse 24.
使徒の働きの18章、24節ですね。
Apollos.
アラキサンドリアというところの生まれの雄弁なアポロのことが記されています。
Alexandria is the top university place, like University of Tokyo, you know, top place.
アレキサンドリアというのはこの大学生のような特に知的な人たちの多いところで知られているところでした。
He's a scholar.
彼は学者でありました。
And yet he doesn't know very well the truth that because he only knew the baptism of John in verse 25.
でもまだですね、25節を見ると。このただヨハネのバプテスマしか知らなかったと記されています。
And say there are three important verbs there. They heard him, they invited him, and they explained to him.
そしてこのプリスキラとアキラは彼を招き入れて、そして神の道をもっと正確に彼に説明したと記されています。
They heard, they invited, they explained.
彼らはアポロのことを聞いて、そして招き入れて、そして説明したと記されています。
I'm thinking of all of you here sitting here.
皆さんここで座っている方のことを思います。
You may not be the pastor.
皆さんは牧師ではないでしょう。
But you have a role to help others to understand the truth.
でも皆さんが他の人たちが真理を知るために用いられるのです。
Just like Aquila and Priscilla.
このアクラやプリスキラのようにです。
They invited this scholar to explain to him the truth more adequately.
この学者の人を招いて、その人に真理を伝えたのであります。
And sometimes God allows us to do that.
時に神様はそのようなことを私たちにお許しになります。
Jenny and I worked in Pakistan for a number of years.
ジェニーと私はパキスタンという国で何年も働きました。
We worked in the hospital.
病院で働きました。
And all of them are Muslim doctors.
すべてのお医者さんはイスラム教徒でありました。
It's not an easy environment to preach the gospel.
そんな状況で伝道するのは簡単ではありません。
But yet sometimes God opens doors.
神様は時に道を開いてくださいました。
And one time, a doctor who worked with me for 6 years asked me this.
6年間一緒に働いていた医師が質問してきました。
He said, Dr. Patrick, I'm going back to my hometown this weekend.
パトリックさん、私はこの自分の故郷に週末帰ります。
He said, I'm very nervous. I said, why are you nervous?
私はとても心配しています。なんで心配していますかと聞きました。
He said, my parents are going to choose a wife for me, a wife.
私の両親が私のために私の妻になる人を選ぶからです。
I said, you're a doctor. You cannot choose your own wife.
あなたはお医者さんなのに自分の奥さんを自分で選べないんですか？
No, no. In my culture, my family, my parents choose a wife for me.
私の文化と伝統によれば、両親が私のために奥さんを選ぶんです。
And he said this. It's really interesting. This is what he said.
彼は次のように言いました。
He said, you are a Christian. I'm a Muslim.
あなたはクリスチャンで私はイスラム教徒です。
I want to know.Whether your book, your holy book, the Bible, teaches you how to choose a good wife.
あなたの読んでいるその聖なる本にはどうやったら良い奥さんを見つけられるかということは記されていますかと言いました。
He wanted to know whether Christians know how to choose a good wife.
クリスチャンはどんなふうにして良い奥さんを選ぶのかということに関して関心があったわけです。
I say to him, I say there may not be a direct reference in the Bible.
その件について直接的に言及しているところは聖書にはないかもしれませんけども。
But I say the Bible teaches a lot about how to be a good husband.
でも聖書はどうやったら良いご主人になれるかということは記されていますよ。
And God opened a way for me to do a Bible study with him for the next 10 months.
そしてその次の10ヶ月、彼と一緒に聖書を学ぶ道が開かれました。
Help others to know the truth.
そして他の人たちがこの真理を知ることができるように神様私を用いてくださいました。
Slide 10. Now I must move on fairly quickly.
スライドの10番目に行ってください。
God's people on the move.
神の民は絶えず動き続けるということです。
Chapter 11. Sorry, slide
11. 11番目のスライドを見てください。
Now, why do I say people on the move? Because Aquila and Priscilla did not stay in one place.
なぜこの話をするかと言いますと、アクラとプリスキラは一つの箇所にずっととどまっている人ではなかったんですね。
In Acts 18, we know that Aquila came from a place called Pontus in verse 2. In Acts 18.
18章の、使徒の働きの18章の2節を見ると、アクラというポント生まれの人と書かれています。
Pontus is near the Black Sea.
ポントというのはこの黒海の近くでありました。
And then they move on to Rome.
そしてそこからローマに移動したわけですね。
But the emperor did not like the Jews. They kicked them out.
この皇帝はユダヤ人が嫌いでしたので彼らを追い出したわけです。
And then in Corinth,
そしてコリントにやってきたわけですね。そこでパウロに会いました。
And then they went to Ephesus.
そしてエペソに行きました。
You see, their life was not very stable.
彼らの人生を見るならば一箇所にとどまっていない人生です。
You know, they went to Rome to make a living.
まずローマに行って商売を始め、
They were kicked out by the emperor like a refugee. They were kicked out.
そしてそこから追い出され、
and yet we interestingly we see slide 12, number 12.
12番目のスライドに行ってください。
One thing we notice is that even though they face uncertain future, they still have spiritual impact. Wherever they go, there's spiritual impact.
彼らの将来は定かでありませんでしたけれども、彼らは行く先々で霊的な影響を周りの人たちに与えました。
This is one spiritual lesson I learned.
これが私が霊的に学んだ一つのことであります。
Do not wait until the good time comes, then you serve God. It may never come. The good times may never come.
なんか良い時が来たら主のために働きをしようと思っている人は、そんな時は絶対に来ません。
Even in bad times, they still serve God.
時には時が悪くても主に使えるのです。
I still remember when I became a Christian.
私がクリスチャンになった時のことを思い起こします。
when I told my parents I want to become a missionary,
私の両親に宣教師になりたいと言いました。
They were very concerned.
心配していました。
They said before you do that, you make sure you do three things.
あなたがその宣教師になる前に3つのことをしなさいと言われました。
Find a good job.
良い仕事をまず見つけなさい。
Find a good wife.
良い奥さんを見つけなさい。
And find a good house.
そして良い家を見つけなさい。
So when you have a good job, good house, good wife, then you think about mission work.
良い仕事があって、良い奥さんを見つけて、良い家を建てたら、宣教師になりなさいと言いました。
Well, I think God has given me a good wife.
神様は私に良い奥さんをくださいました。
I'm not sure whether other things come in.
でも他のことは与えてくださるかどうかまだ分かりません。
But if we wait until the good time comes, it may never come.
全部のことが整えられたら、私は主に仕えるということを期待するなら、そんな時は決してやってきません。
Be ready anytime.
どんな時でも主に仕える準備をしていなければならないのです。
And, be ready to serve the Lord now, even now.
神様に今仕える準備ができていないとならないのです。
Why can we serve God, why we can serve God now?
どうして私たちは今主に仕えなければならないんでしょうか。
The answer is in slide 13.
13番目のスライドに行ってください。
If you read slide 13, there are two key words there.
2つのこのキーワードが出てきます。
Paul says, Now who is able to establish you in accordance with the gospel? It should be Romans 16, not Acts. Romans 16, verse 25.
ローマ人の手紙の16章の、25節から26節ですね。
To establish you in accordance with my gospel. Romans 16, verse 25.
あなた方を固く立たせることができる方と記されています。
The word establish meaning make you strong.
固く立たせるというのは皆さんを強くするという意味があります。
The gospel we have received make you strong in Christ, make you strong, able to face difficulties.
皆さんが受け取った福音というのは皆さんを強くしてくださる、そういうものです。
And therefore, we can help others to come to faith in Christ. Obedience that comes from faith.
ですから他の人を助けて同じように信仰の従順に預かることができるように導くことができるのです。
That even in difficult times,
それは困難な時にも可能なのです。
We can lead others to Christ.
他の人たちをキリストのもとに導くことができるのです。
And I pray that your life will be like Aquila and Priscilla.
皆さんの人生がアクラやプリスキラのように用いられることを願います。
Even in the toughest time, even,
それが最も大変な時であっても、
your life will still be a spiritual impact.
あなたの人生は周りの人たちに霊的な影響を与えることができるのです。
I want to finish with just one story and I'll finish. I'll end.
一つのお話をして終わりたいと思います。
I know that there are many senior people in this church.
この教会には多くの年配の方々がおられることを知っております。
I think in Japan, if you're in your 70s, you're considered very young.
日本では70歳ではまだ若者だと聞いております。
Many people are in their 90s.
多くの方々が90代の方もあると聞いています。
I really am encouraged by many of the senior people, their prayerful life.
皆さんが本当に祈り深く生活しておられるのに私は励まされております。
In China, I know of one sister who is in her 80s.
中国で80代の女性の方を私は知っています。
She's about 85.
85歳ぐらいの方です。
All the young people just love her and respect her.
多くの若者が彼女のことを尊敬し慕っているんですね。
And because of her godly life.
彼女の敬虔な生き方を通してです。
And her testimony.
そしてその彼女の証を通してです。
This 85-year-old lady.
この85歳の女性は、
When she was in her 30 years old, when she was 30 years old.
彼女が30歳の時に、
She was very active giving out Bibles and sharing the gospel everywhere. Everywhere she goes, she gives out Bible and sharing the gospel.
彼女はどこに行っても聖書を開いて伝道する、そういう姉妹でありました。
And that was, in, of course, in the 60s, much earlier.
それは1960年代の話です。
And then she was arrested and put into prison.
そして彼女は捕まって刑務所に入れられました。
And for many years she was in prison.
そして多くの月日を刑務所で過ごしました。
And then afterwards they release her.
そしてこの解放されました、釈放されました。
And she's not free. They call it what they call house arrest. She cannot move anywhere. She stays in her house, cannot go out.
彼女は釈放されましたけども、この自宅軟禁状態にさせられました。
And the authorities put a label outside her house.
で、中国の当局はその家にこのあるラベルを貼ったんですね。
And of course, calling her the criminal.
それはもう犯罪者だということ
です。What they call counter-revolutionary.
この革命分子だという名前を貼られました。
And they gave a bad label.
そして、まあ、悪いこのラベルを貼りました。
And they explained, because this lady gave out Bibles.
そして、なぜならばこの女性は聖書を人に渡すからです。
That's the crime.
それは犯罪だと貼り付けられました。
They put that big label outside her house.
それを彼女の家のドアのところに大きく貼り付けたのです。
And everybody passed by and said, oh, that's a criminal inside the house.
その前を通る人は、これが犯罪者の家だと気がつくわけです。
And so they want to shame her.
そして彼女を恥ずかしめることをしました。
And yet, the most amazing thing happened.
そして本当に驚くべきことが起こりました。
That few months later, after she was in house arrest, a few months.
この釈放されて軟禁状態になってしばらく経って後に、
Off that night, there was a knock at the door at midnight.
Midnight. 真夜中に誰かノックする音が聞こえました。
Knock, knock.
このドアをノックする音です。
Say she opened, and you know, stranger.
そしてそのドアを開けると見知らぬ人がそこに立っていました。
And they came and said, we saw the sign.
そして私はこのサインを見ました。
That you gave out Bibles.
あなたは聖書を渡したがゆえに捕まったんですね。
Can you give some of your Bibles to us? We want to give Bibles too.
私に聖書くれますか？他の人に渡したいのでって言いました。
And God used her in the most difficult time and encouraged many others to share the gospel.
神様は彼女の最も困難な時にむしろこの福音を伝えるための働きに用いてくださったのです。
Give us some of your Bibles too.
そしてもっとあなたの聖書を私にくれないかとその人は言います。
And here is what Romans says, Romans 16 says, He who is able to establish you by the gospel, establish.
ここでこのローマ人の手紙の16章の25節で、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方にとパウロは書いています。
Today, typhoon is coming. I think it's not yet because it's very quiet. Typhoon is coming.
台風が今近づいています。
But I'm sure that there are many typhoons in our lives. Typhoons in our life, not just physical type, but in our lives.
私たちの人生においても嵐のような時があると思います。
But I see that in the Bible, those who serve God, even with typhoons in their lives, there's spiritual impact.Upon other people.
しかし聖書を見るならば、たとえ人生の荒波の中の真っ只中にあっても、神は私たちを周りの人たちに霊的な影響を与えるために用いられると記されていると思います。
And God's name is proclaimed.
そして神の皆がこの宣言されていくのです。
And God's truth is known.
そして神の真理が周りの人々に知らされていくのです。
I want to thank you for this church.
皆さんの教会のことを心から感謝しております。
For the many, many years of support to Brother Shou and to Sister Yoko.
スライ先生とヨーコ先生のために祈りさせてくださったことを本当に感謝しております。
Thank you for your prayer for them.
彼らのためにお祈りくださり、心から感謝いたします。
And your support for them.
そして支援してくださり、心から感謝いたします。
For many years.
多くの月々を感謝いたします。
As he carries a heavier, a wider leadership responsibility.
この菅谷先生たちがさらに重責を担っていかれますけども、
I'm quite sure they will encounter more typhoons in their lives.
人生の荒波に直面することがこれからあると思います。
Your prayer for them, your prayer for us will be really appreciated.
皆さんのお祈りを本当に感謝します。
Thank you for journeying with us.
私たちと共に歩んでくださり、心から感謝いたします。
And so I want to say thank you to everyone here for the church.
皆さんのゆえに心から感謝を申し上げます。
I want to thank you for the leadership of Pastor Hiro as well.
そして古田先生のご指導ゆえにも心から感謝をいたします。
Thank you for the encouragement to us.
そして私たちを励ましてくださり心から感謝いたします。
May his name be honored.
神の皆が褒めたたえられますように。
アメン。
アメン。 Thank you.